サムエル記の22章です。今日のところを読んだらですね、誰でも本当に驚くと思います。こういう箇所をですね、好んで読みたいと思う人あんまりいないと思いますね。だからおそらく一般の集会や教会でもこういうところを取り上げてですね、日曜日の礼拝の説教の題にするということはまずないと思います。おそらく全国の教会でもここだけを取り上げて日曜日の説教のテーマにしたということはおそらく一回もないだろうと思いますね。でもこれが聖書にどうしてですね、このように誰が読んでも驚くようなことが書いてある、それがここに置かれているんだろうか。こういうですね、聖書をこのような形に残すために非常に祈り、神様からのいわば示しを受けて今の形のように最終的に編纂されたわけですね。どうしてこういう箇所が残されたんだろうかということも考えたいと思います。まずダビデはそこを出てアドラムの洞窟に難を避けた。それを聞いた兄弟や父の家の者、それから困窮している者や負債のある者、不満を持つ者がみんな来たというんですね。こういうところから始まっているわけですが、これも非常に意外なことです。その時の王から命を狙われて殺されようとして必死で逃げているところですね。で、こういうダビデについていったからとて何にも良いことはないはずです。いつ殺されるかわからないわけですから。それなのにどうしてですね、このように洞窟に身を潜めて、こんなとこだったら水すらなかなかないんですね。遠くまで探して汲みに行かないと。だいたいこうしたパレスチナっていうところはいかに水がないところか、川がほとんど流れていないっていうことも、言って本当に驚いたことです。これでは生きていけないというぐらい、常時流れているこれヨルダン川ぐらいのものですね。で、そのヨルダン川っていうのがここら辺の小川みたいに小さなもので、そこをですね、バスで、大体主として牧師夫妻とかが多かったですけど、まあ20人以上乗ってた、みんながですね、みんな知識を持ってたわけですね、ヨルダン川だけど、これがこんな小さいのがヨルダン川かってみんなが驚きの声を上げたぐらいです。あまりの小さい川に私も驚いたですね。ガリラ横へ流れる、そういう非常に今水がないところですね。ですから食べ物もない、こういうところでですね、洞窟に隠れどんな方に生きていくこと自体も大変です。そういうところにでもやってきたというんです。こういうようにですね、でも不思議なことで、ダビデが神様が共にいて祝福されたらですね、このように弱りきっているような時でもですね、人を引きつけることができるということなんですね。神様がそれを寄せてきたということです。弱い立場の人ばかりですね、権力のある人なんかこういうようなダビデのところへ行かないわけなんですけれども、こういうふうにいろんな意味で負債があったり不満があったり弱っている立場のもの、そういう人たちが不思議と集められたということです。こういうふうに神様がそういうふうに集めたということがあるんですね。これはいつどんな時でもですね、神様に祝福されている人、神様の力を何らかの形で得ている人のところにたった一人であることはありえないということなんです。真理は子ならずって言います。子っていうのは一人ですね。真理は子ならずではないと。私たちは本当に真理を持っているならば、たった一人きり全くの完全な孤独ということでありえないっていうことなんです。神様が何かそういうふうにですね、共に歩む人なりを寄せてくるということなんですね。このイエス様でもですね、弟子たちすら逃げていったけど、7つの悪霊を持ったマグダラのマリアとか何人かの女性たちは最後まで共におったということがありましたね。それから十字架で悲鳴を上げて叫びながら死んでいく、誰が見てもメシアと思われないようなのに、 ローマの100人の大教がですね、この方こそは本当に神の子だったと。弟子たちでもなかなかキリストイエスをですね、神のことわからなかったのに、あの無残に殺されていく状態を見てですね、そうして神の子だったと。それで神様は啓示したということですね。みんながそう思ったんではないわけです。そういう異邦人、神様を知らない人もそうだと。そういうふうに真理そのものがいつも何かですね、そういうふうに引きつける力をずっと持っている。今もそうですね。ということです。そういう真理の不思議な力っていうのをこれは表そうとしているわけです。次3節ですね。ダビデはモアブのミスパに行ったって。モアブに何で行ったのか。それはですね、ちょっと、知っておく必要がありますが、モアブっていうのはどの辺かっていうのはですね、後ろの地図のところで、例えば4番とか345のどれにも載っています。まあ、4番でもいいですけど、司会のすぐ東側ですね。司会潮の海のすぐ東側にあります、モアブ。このモアブまで行ってですね、そうして自分の両親をそこに預け頼んだって言うんです。ですね、こういうかなり離れた場所なんです。そこまでわざわざ行った。どうしてモアブなのかっていうと、これは覚えてる方もおられるかもしれませんが、ダビデとモアブは何か関係がなかっただろうかと。というと深い関係があったわけですね。これはダビデはお父さんは何ていう名前かというと、エッサイ。エッサイがダビデのお父さんで、そのまたお父さんはオベデって言うんです。オベデという人のお母さんは誰かというと、それがルツなんですね。モアブの女ルツなんです。だからダビデにとってはひいおばあさんになるんです。曽祖母です。